じゃあ、例えば、最弱音というか、ピアニニシシシモは、何を気をつければ豊かな響きにもかかわらず弱い音が出せるのかって、
いい質問ですね。
逆にフォルテより難しい面もありますもんね。
そうですね。今まさにそのことを話さなかったから話そうかなと思っていたことだったので、すごい良いと思ったんですけど、その今フォルテピアノを形容詞でとか性格付けをしたりとか 3D で考えるみたいな話したんだけど、その結局は人が強いと思うか人が弱いと思うかっていうことを演出すれば、強い弱いっていうのは表
確か
現
に。
できるんですよ。だからステレオのボリュームを上げたら強い、下げたら弱いっていうのだけだと演奏の場合は少し足りないのね。で、だったらどういうふうにした時に人は強さを感じるかっていうことを考えるといいわけ。で、まずは先ほどもちょっとお話ししたんだけど、テンションが高い時って感情が高いっていうふうに感じがちなんですよね。だから、ここの音すっごい、すっごい素敵、面白いってやってやるとテンション高いから、なんかこう、今聞いてらっしゃる方も、おそらく、なんかすごいね、感情の波ついたと思うんですけど、あとは、今テンション高い例ね。で、あとは少し圧が強い。
圧。
圧？だから圧っていうのは、まあ音圧って意味もあるんですけど、なんかこう感情の圧として、ちょっと全然違う例で言うと、ちょっと何やってんのよみたいな、こうだと思ってんのに、何それみたいな感じって、怖さとか強さとか強い
きま
の
す
が
ね。
来るじゃないですか。そういうことね。で、あとは、感情の、今、テンション、圧ってやったじゃない？で、今度はその波が、さっきのちょっと波動の話もしたけど、波が、すっごい上下してると強く感じるんですよ。だから、どんな風に言ったらいいかな。波が上下。だってそんなこと言ってたけど、私こうだったか、そうなの、どうしよう、でもさ、こういうね、どうなっちゃう、みたいな、そんなイメージです。ちょっと言葉がわかんないから、イメージだけでお伝えしたけど、なんか、上がったり下がったりしてる人って、なんか、ちょっとそのまた強く感じる。
ね、
だから、
確かに。
強いの表現って、ただギュッてやるだけだと、なんか、お腹すいたってだけだと、強いんだけど、強く感じるかっていうとそうでもない。
確かに。
で、例えばお母さんが勉強しなさいっていう時ね、だんだん2回目になるともうちょっとテンション上がるじゃない。勉強しなさい！で、3回目になると圧が加わる。勉強しなさい！分かってんだろうねみたいな感じになっていくじゃないですか。まさにそんな感じで、最初の金切り声みたいのはあんまり強く感じないんですよね。1回目って大体無視するじゃない？勉強しなさいも。で、ちょっと怒ってるからテンション上がって、脅しが入ってくるからやんなきゃいけないなみたいになって、そしたらその挙句の果てには「ちょっと何やってんの、勉強しなさい、何よあんた、そうだからいつもこうなんですか、うる！」ってなんかこんな風になって上下が出てきて、その波動が強く感じるみたいになるっていうような、そんな感じで、それを音にも置き換えるとテンション上げたり、ちょっと圧を加えたり、感情の振幅を大きくするわけ。それ今フォルテの話だけどね。そうすると、具体的に大きい音をもちろん出したいですよ。手で出していく、太刀で出していくとかもするんだけど、今のことを知っていると、人に感情的に強く伝えるっていうことがどういうことかっていうのが分かると思うんですよ。だから、ただ音量を上げる物理的なこうあれで上げていくっていうんじゃなくて、人間の中から生まれるエネルギーを増やしていく。そうすると、フォルテって強くなる。で、逆はですよ。今度ピアノ。だから、できるだけ今度は、カームにするっていうか。
カームにする。
そして、一番手っ取り早いのは、感情の振幅がたくさんあると強く聞こえちゃうから、できるだけそれをなくして、フレーズのラインを上下させないように、シーン ーンと動かない空気想像して、なんかこう静かな動かないコメント湖の表面とか、まあ海はほらね寄せては返しがあるから、うん、そうじゃなくてもう鏡のように水を打ったようにな静けさっていう言い方があるけど、風も吹かずにシーンで森の奥ですごくちょっと暗くて何も動かないようなシーンっていうのを想像すると、そこって空気が動いてないじゃないですか。でその雰囲気って弱い静か小さいって感じるわけね、
うん、
なのでピアニシモとあるからって音を小さく弱く、ただ物理的なこう音量として小さくしちゃうと聞こえない、響きがないってことになっちゃう。である程度音の響きはあっていいんですけど、そして揃えたいですけど、その上でそのシーンっていう、うん、振幅の少ない動かない気配を作る。そうすると不思議と結構音出てるのにピアニッシモに聞こえるんです
。はあ、なるほど。
だから気配とかその空気世界観を作っていくみたいな、
うん、
今私森のとか水とかいうふうに言いましたけど、それも自由でいいと思うんですけれども、まあそれでそういう空気を作る時にはバタバタした指じゃダメとかそういうこともあるんですけど、どういうものを作っていくかっていうのが分かってないと、
うん、
そこに近づくテクニックのこう攻略もできないわけですよね。
なるほど、
うん、
先にイメージありきという。
そうです、それもイメージもなんとなくこんな感じとか森の中とかそういう程度じゃなくて、そのどのような温度であるとかどのような空気感であるとか、その五感、まあ味わいってことはなかなかないけど、でもシーンとして緊張してるとちょっとなんかこう口の中が乾いたりとかってあるじゃない、
うん、
で目で見た感じも動かない、で体感温度としてはちょっとなんかポカポカしてる時にあんま動かないって感じじゃないからちょっとさヒヤッとするとか、
うんうん、
かそういう自分の持ってる、私だけじゃなくて全員が持ってる感覚を駆使して世界観を求めていく
っていうかな。なるほどね。
そうすると今あのねタッチを直接教えすることってできないけど、うんうん、今のことだったら皆様の想像力を駆使すれば何でもできる、
ね、できますね、もできる、
うん、
なるほど。しかもこれを、ね、生徒さんに伝えることもできる。
そうですね。しかもすごい効果的に演奏を舞台演奏につなげられます、
うん、
ステージですごい効果的ですよ。
なるほど。今ねあのお子様の、まあ、表現力というかこう感性を育てる秘訣までちょっと感じたお話でしたね。
そうするとさなんかさあのあれですよ、ピアノ歴何年とかまた関係なく
関係ない、
うん、むしろ子供さんの方がアイデアたくさん持ってたりするかもしれないし、ね、そんなこと思うのこんなところでっていうのもね楽しいかもしれませんし、
うん、なるほど、
はい、
はい